い、皆さんこんばんは。今日はね、この5月9日にね、いろいろ言われていますロシアのね、戦勝記念日、まあ、これに伴ってね、ロシア側が、まあ、ロシア側というかロシアが戦争をね、宣言するんじゃないかと、で報道がいっぱいありますけど、まあこれ結果的に今戦う人がね、ちょっと少なくなってしまってるというのがロシアの事情なのかな。まあ、戦争を宣言することによって、まあ、徴兵ができるということですね。で、まあ戦争を知らない人たちがね、今までちょっとうちはね、被害者ぶりをしていたロシアが急にね、戦争宣言をすることによって、これやっぱり国内もね、相当混乱するかなと。で、若者たちはもうすでに戦争していることを知っていたりね、まあひどいことをしているという実態も把握しているんで、続々とね、ロシアから国外にね、出ている人もいると。まあ年を取った方はね、どうしてもこう戦地に行くようなことはないですけど、若い人、まあ、将来ある人がね、どんどんこう戦地に強制的にね、日本でいう、まあ、僕はね知らないですけど、赤髪みたいなものが届いてね、戦争に行かなければならないというね、まあ、とてもあってはねならないようなことがロシアでね行われようとしています。まあ、国外からのね、国外の私たちからするとね、なんてバカなことをしてるんだというふうに思ってしまいますけど、まあ国内の事情っていうのはね、正直わからないですけど、察するにね、やっぱりプーチンのことをね悪く言うことは多分できないわけですよね。まあ逮捕されたり暗殺されたり、まあ暗殺というかね、もう本当に公私刑みたいなね、そういうふうにされる人も多いと。もうなんか人間じゃなくなってますよね、戦争に行ってる人の感情的に。その感情はね、本当の感情はよくわからないですけど、やっぱり見る人敵であれば殺されるっていうね、感覚になる。殺されるんだったらこっちから殺すみたいなね、そういう風な感覚なのかな。まあ、非常にね、あってはならないことですけど、まあそういう状況になってしまうとね、そうなってしまうのは、まあ、仕方のないことなのかなという。でやっぱりそれを避けるためには、もう国外からね出るチャンスがあるんであれば、やっぱり国外から出るっていう選択肢がねあればね、本当に国外から出てほしいと思うんですよね。まあロシアはこうウクライナに対してね、これだけのことをしているわけですから、もし今負けた、ロシアはねもう負けることが許されない戦争に突入しています。ウクライナの保障とかをねしていかなきゃならない。これはやっぱり非常に大きなね、負けてはいけない一つの理由になってしまってですね、まあおぞましい世界ですけど、ただこれがね現実に行われてるっていうのも、私たちはこう見ていかなきゃならない。目を背けないでね、しっかりこういう現状があるんだっていうことを見ていかなきゃならないし、ロシアはやっぱりエネルギーのね大国です。でそこと今まではね仲良くやって、まあ仲良くでもないですけど、まあまあそれなりにね付き合っていていたのが、まあこれ国交断絶にねなりうる可能性もあります。まあそうなるとエネルギーはもとよりね、北海道こちら日本海側よりもね、道東、網走、釧路、根室、こういったところはやっぱりロシア境界からも近いですし、もうすぐそこにね国後島がありますからね、本当に手に届くぐらいのね距離にあります。もう普通の漁船で行ってもね 3,40 分ぐらいでね着いちゃうぐらいのところ、なので境界線に行くにはね20分ぐらいで行っちゃうのかな。そのくらいロシアと近いところにねいう風な形でなってますし、まあ私たち北海道に住む者としてはですね、ロシアのね 北海道はもともとロシアの土地だったんだよっていうようなね発言がありましたけど、まあまあ戦争が起こってしまうと何でもありというふうな状況になってます。まあ、それほど恐れてはいませんけど、ロシアをね自由にさせていると、まあ、私たち北海道民はいつね被害が来てもおかしくないというふうには思います。積極的に攻めては来ないと思うんですけど、まあ、物資のね補給ができませんから海があるんですね。でもミサイルなんかはねそんな 20-30 キロのところであればね簡単に届きますし、まあ、これでねロシアと北朝鮮が手を組まなきゃいいなというふうにね思います。国交断絶されて、EU もねロシアからの石油は買わないというふうに宣言しましたから、まあ、ここからね、どうなっていくのかというところは非常に注意して見ていかなきゃならないですよね。やっぱり電気がなければね何もできなくなるというのが今私たちの生活ですよね。自動車一つにとってもねやっぱり電気で走るっていうのはエコだっていうふうに言われますけど、じゃあその電気をねどうやって発電するんだっていうことになると、やっぱり最終的にはね原子力を動かさなければならなくなるというふうなシナリオがどんどんどんどん作られていってますよね。太陽光はね本当に不安定です。風力発電もとても不安定。まあこれでね、何が需要としてあるのかっていうとやっぱり蓄電池なんですね。でもその蓄電池を作るためにメアレタルとかねジルコニアとか、まあ、そういった鉱物が必要になってくる。まあ、ここはどこにあるのかっていうとやっぱりロシアが多い。だから一概にねこう難しいところではあるんですよね。こう背に腹が変えられるところもあると。でもやってることは許されない。この辺はね難しい判断が迫られて、まあ、各国ですね日本を含め各国いろんな状況が違う難しいところではあるんですけど、まあ、西側諸国からね未だにウクライナにどんどんどんどんこう武器が揃っていってる状況ですし、アメリカのドローンもねもうそろそろ完備ができそうです。総攻撃5月の9日、ね、総攻撃戦争宣言イコール総攻撃をやってくるんではないかというふうな予測もありますから、そこに向けてね今鉄壁の防御をしてそこから反撃のチャンスを狙っている。いや本当にねこんな話はあまりねいるものではないのかもしれないですけど、ただ現状起こってることをねやっぱりしっかり自分の中で受け止めながらねやっていかなきゃならないというふうなことでね今日もそうしました。だから5月の9日ね非常にこう注目していかなきゃならないですよね。まああまり、まあ、時差があるんでねこの辺をどう見るかっていうのはちょっとねロシアも焼けっぱちになっている部分が多少なりともあるんで、この辺はねしっかり見ていかなきゃならないかなと思いますね。まあ早くね終わってほしいんですけど、まあ、早く終わるためには核爆弾かっていう話にもなってしまいますしね、そのために日本の国力、軍事力をねしっかり上げていかなきゃならない。まあ共産党みたいにねお花畑なことを言っていたら北海道なんかあっという間に取られちゃいますよね。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わりになります。それではまた、さっけ。